おはようございます。
おはようございます、
新政会諸橋太一郎です。一般質問に入る前に一言お悔やみを申し上げます。5月、新政会代表の板倉薫議員が急逝されました。謹んでお悔やみを申し上げます。板倉前代表の牛久市政発展にかける思いを新政会一同引き継ぎ、微力ながら市政発展のため尽力をしていきたいと思います。それでは通告に従いまして一般質問を行います。まず新型コロナウイルス対策について伺います。新型コロナウイルス対策につきましては、同僚議員から同様の質問がされておりますので、ダブるところあると思いますけれども、執行部の皆様には、ご答弁いただきたいと思います。新型コロナウイルス感染拡大はこれまでの人々の生活を一変させ、仕事、学校、文化活動、あらゆる面において人々の生活において大きな影響を及ぼしております。テレビにおきましてもコロナウイルス感染のニュースが連日報道され、全国的なコロナウイルス感染者の動向や東京の感染者の動向は毎日耳に入ってきております。牛久市におかれましても、カッパメールや防災無線等でさまざまな情報を発信されていると思いますが、コロナウイルスに感染に関連しての牛久市の情報発信の手段を改めてお伺いをいたします。
市長公室長吉川直樹君。は
い、新型コロナウイルス感染症に関する情報発信として、情報量の少ない感染症発生の初期段階におきまして、クラスターを防ぎ命と健康を守るため、市民の皆様がどのように対応すればよいかなどをお知らせするチラシを3月27日に発行し、新聞折り込みにより配布したところでございます。これにより市民の皆様一人一人が感染症予防対策を行うことの大切さを認識していただき、早い段階での集団感染防止の取り組みの必要性について周知を図っております。そのほか情報の周知方法といたしましては、広報牛久をはじめホームページ、カッパメール、ツイッター、フェイスブック、 LINE などの SNS ですね、防災無線、FM 牛久うれしく放送、行政会談、記者会見などのツールを利用しまして、情報を受け取る側にさまざまな選択肢を提供できるよう取り組んでおります。ホームページ、カッパメール、SNS などにつきましては、最新情報を速やかに発信できる利点を生かしまして、視聴メッセージをはじめ、市内の感染者発生情報、支援策の案内、イベントの延期や中止に関する情報、学校、教育、子育てに関する情報、公共施設の利用制限など、日々更新させる情報をタイムリーに配信するよう努めております。また紙媒体である広報誌に関しましては月2回の発行となりますので、公式ホームページなどのように最新情報をタイムリーにお知らせすることはできませんが、インターネット環境が整っていない方に必要な情報を届ける広報媒体として非常に重要であり、行政回覧、防災無線、 FM 牛久うれしく放送などと合わせた視聴覚的情報発信により、できる限り新しい情報を市民の皆様にお届けできるよう努めております。特に今回は市から発信する情報な失礼しました重要な情報に対し、市民の皆様により関心を持っていただく取り組みとしまして、防災無線で市長が自らの声で感染症予防対策を行うことの大切さを伝える放送も行っております。市ではさまざまなツールを利用しまして情報発信を行ってまいりましたが、その情報を受けた市民の皆様の適切な対応の成果として、これまで市内でのクラスターは発生しておりません。今後感染症が拡大しないよう、政府の専門家会議において提言された新しい生活様式の実践例を踏まえながら、市民の皆様に向けた情報について 引き続き周知を図ってまいりたいと思います。以上です。
諸橋太一郎君。
牛久市がさまざまな形で情報発信をしているということは理解できました。しかし一人暮らしの高齢者の方や、ネット環境に疎い、高齢者要支援者の方々には情報が行き届かない方っていうのもいらっしゃるかと考えます。その方々のために一部補助を出して格安で防災ラジオを購入してもらい、迅速な情報手段伝達の手段としての活用はどのように考えるのか、お考えをいたします。
市民部長高谷久志君。
はい。市では防災行政無線による屋外放送を行っておりますが、気象条件や地理条件また周辺環境等に影響されやすく、放送内容が聞き取りづらくなる場合があります。そのためこれを保管するために室内においても防災無線が受信できる防災ラジオや放送内容をフリーダイヤルで聞くことができるサービスを導入しております。また特定非営利活動法人牛久コミュニティ放送と災害時等における情報発信に関する協定を締結しており、防災無線による放送内容を発信しております。今後につきましてはコミュニティ FM も活用した新たな防災無線システムへの移行を計画しております。また防災ラジオにつきましては災害弱者といわれる方への配布を計画しているほか、販売についても検討してまいります。以上です。
諸橋太一郎君。
ありがとうございました。続きまして2番の経済対策についてお伺いをいたします。市内事業者の方々から市にはさまざまなご相談や、現状についていろいろな問い合わせが入っていると思いますが、現状どのような相談が入っているのかお伺いをいたします。合わせまして、市内事業者に対してハートフルクーポンの発行やぐるぐるなどで商工会と連携し、さまざまな支援を実行しているのは承知しておりますが、今後スピード感を持った支援が必要と考えております。さらに、市内事業者に対して何か策があるのか、支援策があればお伺いをいたします。合わせまして3月に、同僚議員が質問した項目をお尋ねをいたします。地域独自のキャッシュレス決済について3月同僚議員が質問をいたしました。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた地域経済住民生活の支援の交付金としてマイナポイントの活用推進、プレミアムポイント付き付与事業があります。コロナウイルス感染拡大によって接触機会が減少するキャッシュレス決済というものは非常に今認知をされてまして、急速に拡大が進んでおります。また落ち込んだ消費の回復を図るためにも、このコロナ危機をチャンスと捉え導入を検討してはいかがと考えております。またこのキャッシュレス決済につきましては収束後に備えた経済活動の推進、牛久社等の賑わいにもつながると考えておりますが、キャッシュレス決済について執行部のお考えをお伺いをいたします。
環境経済部次長梶幸男君。
はい。市内事業者の現状につきましては、昨日の一般質問でもお答えした、通りでございます。牛久市商工会からの聞き取りでは各事業者とも収入減により厳しい状況にはあるものの、多くの事業者がいち早く融資制度を活用することができたため直ちに廃業に追い込まれるという最悪の事態には至っていないということです。これらの事業者の減収率は融資を受けるために市にセーフティーネット4号5号の認定申請のあった187件の内訳を見ると、前年同月と比較した減収率が 20% 未満の事業者は16件、全体の 8%、20% 以上 50% 未満の減収率で108件 58%、 50% 以上減収した事業者は63件 34% となっております。また市に寄せられた相談は給付金の申請書の書き方がわからないや、インターネット環境がないため給付金の申請ができなくて困っているなど、 給付金の申請に不都合が生じているという内容がほとんどとなっております。次に事業者に対する支援策ですが、牛久市商工会と連携したクーポン券付きのテイクアウト、デリバリーの店舗紹介チラシ、牛久ぐるぐる大作戦の発行助成として400万、ハードフルクーポン券の事業者負担分の助成として1100万円、県が新設した融資制度の市負担分として2150万円、合計3650万円の補正予算を先決処分し支援に当たっているところです。また商工業の支援策としての仮想通貨の導入ですが、現在のところ導入の考えはなく、今後必要に応じ検討してまいりたいと存じます。以上です。
諸橋太一郎君。
続きまして、給付金支給に関しての相談窓口設置の考え方を、お伺いをいたします。市民の方から各支援策についてわからない点が多く、どこに相談をしたらよいのかという声を聞いたことがあります。近隣自治体では窓口を設置した市もございますが、牛久市においてはどのようにお考えかお伺いをいたします。
環境経済部次長梶幸男君。
はい。新型コロナウイルスの感染拡大による事業者支援策として、国・県は持続化給付金や雇用調整助成金、感染拡大防止協力金などの給付金支給を打ち出し受付を開始していますが、申請書の書き方が複雑、インターネット環境がないため申請できない、問い合わせをしたいが国のコールセンターに電話がつながらないなどの問題が出ており、事業者への速やかな給付がなされていない状況にあります。国では、持続化給付金についてネット環境がないなどご自身で、電子申請ができない方のために6月末までに全国に計541箇所の、申請サポート会場を設置することとしております。茨城県では5月末までに水戸市、土浦市、石岡市、古河市、筑西市、ひたちなか市、日立市の7カ所にサポート会場が設置され、業務がスタートしています。サポート会場はコロナ感染対策のため完全予約制となっており、現在は設置後間もないことから混み合っている状況です。牛久市では自身で申請ができない等のお問い合わせに対しては土浦市のサポートセンターをご紹介しております。この持続化給付金については法律上行政書士の専任業務となっておりますが、中小企業庁は、税理士等の司業、武士の士という字を書きます、司業の申請サポートは、支援として可能とのコメントを、しており、行政書士をはじめ税理士等には相談ができることとなっております。また、個人に対する支援ですが、特別定額給付金の申請につきましては、世帯構成員の氏名や生年月日が印刷された申請書が世帯主宛てに郵送され、申請者は署名押印し口座番号を記載した上で必要書類を添付して送り返すというシンプルなものです。現状の問い合わせも申請から振り込みまでどれくらいかかるのか等の質問が多いことから、行政書士等の専門知識が必要ないため、現在牛久市が設置しているコールセンターの対応で足りるものと考えます。以上です。
諸橋太一郎君。
続きまして、学校教育の質問に移らさせていただきます。まず1点目、学習の遅れ対策についてお伺いをいたします。3月上旬より休校となり、約3ヶ月間家で過ごすという特異な生活が続きまして、保護者や児童生徒は学習の遅れに対して大きな不安を抱えていると感じます。これらの現状についてこれまでの市の対応を伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい。3月2日から学校は休校に入り、3ヶ月近く子どもたちは家で過ごすといった状況が続きました。その間、学校は児童生徒が登校した際に学習課題を渡すとともに、 学校ホームページに学習課題をアップし、カッパメールで全校児童生徒に周知することで対応してきました。これらの学習課題は学校が独自に作成するだけでなく、校長会も市内共通の課題を作成しました。そして電話連絡や家庭訪問、課題確認日を設けることで児童生徒の状況を把握してきました。さらにカッパメールによる課題の提示、牛久市が導入している e ラーニング、県のホームページにアップされているオンラインスタディ、そして小学校は家庭訪問、中学校では課題確認日として個別の投稿を促しながら学習課題の確認や心の相談を行ってきました。しかし3月からの臨時休業において不足している授業日数は約3週間分にあたります。そこで学校現場の状況を聞きながら夏休みを3週間短縮して授業日とすることで遅れを取り戻そうとしています。問題は新型コロナウイルス感染症に対する新しい生活様式の中で授業や学校行事を進める難しさです。例えば文部科学省ではプール指導に関しては、シャワーや洗面器のこまめな消毒、授業見学者はマスクを着用して1、2メートル以上離れ距離を置くこと、プールに入った児童には不必要な会話をさせないこと、一斉に大人数を入れないこと、手をつながせないこと、ビートバーは使い回さないこと、更衣室の身体的な距離を取ること、プールに入るときに外したマスクを適切に管理すること、タオルやゴーグルの取り違いないよう指導することなどの留意すべき点を挙げており、課題は多岐にわたります。こうしたことを踏まえ今年度はプール指導を中止することとしました。今後も感染状況を踏まえながらさまざまな学校行事について検討を行っていきたいと思います。また小学校6年生と中学校3年生、事務教育学校9年生についてはさまざまな学校行事がなくなっていく中で、なんとか素晴らしい思い出を作ってあげるとともに学力保障していきたいという思いが強くあります。前日のように授業日は足りている計算になりますが、今後の感染状況によっては冬休みの授業実施や学校の授業と家庭学習やオンライン授業との組み合わせた学力保障なども考えていきたいと思っています。
諸橋太一郎君。
続きまして児童生徒の心身のケアについてお伺いをいたします。3ヶ月近くの臨時休校により生活のリズムが大きく変わりました。友達とのつながりや新たな人間関係の作り方も大きく変化したことにより、大変大きな不安ストレスを抱える児童生徒が、増加したと思っております。このようにストレスがいじめにつながるようなことがなく、児童生徒の心身のケアについてどのようなお考えをかをお伺いをいたします。
教育長染谷郁夫君。
はい。臨時休業中の児童生徒の状況については、学校は電話連絡や家庭訪問、課題確認日や分散登校などの児童生徒の登校の際に状況を把握しました。特に登校した際は担任が児童生徒に個別に声かけをしたり面談をしたりして、一人一人の心身の状況の把握に努めました。休業中の児童生徒の状況としては、生活リズムの乱れが挙げられます。ある中学校の保護者より、子どもが夜遅くまでゲームをしていて寝るのが遅くなり、朝も起きるのが遅いので学校が再開された時が心配だとの相談が担任にありました。またある中学校では分散登校で午後に登校することになっている生徒がお昼近くまで寝ているということがありました。これらの状況に対応するため、学校では分散登校の時間を工夫し、午前と午後の登校を入れ替えるなど、通常登校に向けて生活のリズムを整えられるように進めてきました。また心のケアとして、学校に配置されているスクールカウンセラーの来校日についても保護者に周知し、利用を促すなど相談体制の充実に努めています。さらに指導課では地元ラジオの FM うれしく放送に協力していただき、朝夕に朝の会と帰りの会の放送を5月11日から5月29日まで計15回行いました。朝は8時、夕方は16時から放送し、 市内の小学生の先生方に出演していただきました。その放送を聞くことで児童が規則正しい生活を送れるようにすることを目的に実施した試みです。学校が通常登校になってからは担任の先生や養護の先生、スクールアシスタントの先生を中心に児童生徒一人一人の観察を十分に行っていきます。そして子どもたちが久しぶりの学校生活で早く適応していけるように教職委員会の情報交換を行い、心配な状況が見られる児童生徒については家庭と連携を図りながら一丸となって対応していきます。また今後担任と保護者との面談も行い、児童生徒の支援に生かしていく所存です。
諸橋太一郎君。
続きまして教育現場での3密対策についてお伺いをいたします。学校では密閉密集密接の3密が避けることが非常に厳しい状況となることは理解をしておりますが、授業、給食、課外活動など感染予防のために今後牛久市がどのような対策を取るのかをお伺いをいたします。
教育長染谷郁夫君。
はい、現在茨城県のコロナ対策指針としてはステージ1の状態にあり、新たな学校生活のルールを徹底していくことで児童生徒の感染を防止することができると考えています。通常登校が始まると多い場合一つの教室に35名以上の生徒が入ることになります。教室の数や教職員の数を考えると分散して授業を行うことは難しく、学校生活で密の状態を避けることは現実的に難しい状況です。牛久市では牛久市統合に向けたガイドラインを作成し、学校はその感染防止の指針としています。具体的な感染防止対策としては、児童生徒にこれまで以上にこまめな手洗いを行うとともに、通常室内外ともにマスクを着用させます。そして教室では近距離での会話や大声を控えさせるとともに、気候上可能な限り常時2方向の窓を開けます。もちろん暑い日やエアコンを使用しますが換気も行います。給食の際は給食当番はもとより児童生徒等全員に食事の前の手洗いを徹底させます。会食にあたっては飛沫を飛ばさないように机を向かい合わせにせず会話を控えるなどの対応をします。授業では指導計画の見直しや学習形態の工夫を行います。例えば児童生徒が密集して長時間活動するグループ活動や音楽の授業での狭い空間や密閉状態での歌の指導、家庭科における調理等の実習、体育時の児童生徒が密集する運動など特に感染リスクの高い学習活動は当面の間見合わせます。水泳については先ほども述べましたように今年度は行いません。教師の一方的な授業では学習についていけなくなる児童生徒が出てくる心配もあります。音声言語による共同の学びを文字言語による共同の学びにしていくといったスタイルも考えなければなりません。学校は人と人がつながりながら学ぶことで心も安定し成長していく場であるとともに自己を確立していく場でもあります。さまざまな課題を一つ一つ乗り越えながら新しい生活様式に合った事業づくりを目指していきたいと思います。
諸橋太一郎君。
このコロナウイルスという対策ということは初めてのことなので非常に教育現場、生徒児童含めて先生も大変な状況だと思います。そういったところ教育委員会もこれからさまざまなフォローが大変だと思いますけれども、より良い教育実践のため、ぜひご尽力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、
諸橋太一郎君に申し上げます。一般質問の途中ですが説明員の交代のためここで着座のまま暫時休憩をいたします。
いいのかな、大丈夫、
休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を継続いたします。18番、諸橋太一郎君。
続きまして、市民イベントのコロナウイルスによる影響についてお伺いをいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、さまざまなイベントが中止となりました。子どもが楽しみにしていた5月の恋祭り、牛久の夏の風物詩となるカッパ祭り、特にカッパ祭りに関しては経済損失も大きなものと認識をしております。また各地域の夏祭りも中止となり、夏の過ごし方が本年は大きく変化をいたしました。このようにさまざまなイベントが中止となったことで、事業総額の金額と中止の事業総額を転用して補正予算を編成している他の自治体もございますが、牛久市においてはどのようなお考えかをお伺いをいたします。
経営企画部長、吉田正美君。
はい。令和2年度当初予算で編成いたしました東京2020オリンピック聖火リレー、牛久恋祭り、牛久かっぱ祭り、中学生平和施設派遣や戦没者追悼式につきましては、残念ながらコロナウイルス感染症防止対策によりすでに中止が決定され、3247万円の予算の未執行が生じており、その他の事業におきましても予算の一部について未執行の見込みが生じております。本市におきましては、先に答弁した通り、イベント等の中止により未執行が生じた予算について他の事業に転用する予算の編成を第一義的とはせず、迅速に補正予算を組み上げるため、財政調整基金の繰り入れにより4月補正予算および6月補正予算を編成してまいりました。今後におきましては、市税等の減収が見込まれる中、厳しい予算の編成となることが見込まれており、また予算の執行におきましても職員一人一人が厳しい状況を認識しながら事業の内容についてさらに見直さなければならない場合が生じてまいります。しかしながら本市におきましては、未執行が生じた事業の予算を他の事業へ転用するという考えではなく、これまで通り減額すべき事業は減額し、予算の増額が生じる場合には、事業の緊急性や必要性を考慮し、さらには国や県の新たな補助金や交付金の活用も視野に入れながら、コロナウイルス感染症対策による新たな市民の生活様式に合わせた迅速かつ柔軟な予算編成および執行に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。以上です。
諸橋太一郎君。
続きまして、秋のイベント対策についてお伺いをいたします。秋には幼稚園、保育園、小学校、中学校の運動会や体育祭、各行政区の敬老大会や文化祭、また牛久地区、岡田地区、奥野地区の運動会、そして11月にはワイワイ祭りと大変大きなイベントが目白押しとなっております。新型コロナウイルス感染状況がどのようになっているのか予測もできませんけれども、このような秋のイベント開催について牛久市がどのようなお考えをお持ちかお伺いをいたします。
市長、根本洋二君。
春においても多くの事業が中止になりました。また秋のもとして市民号、それから国際交流事業になってます、ウレンチ市の訪問なども中止しました。全国で緊急事態宣言が解除された5月25日以降、国はおおむね3週間ごとに地域の感染状況を評価しながら、外出自粛やイベントの開催制限などの段階的な緩和していく方法となりました。茨城県においても2週間ごとの評価により、現状では6月4日から外出やイベント開催が可能となっております。イベントの開催が可能になっても、依然と同じ実証方法ではなく、新しい生活様式と国が提示したガイドラインに基づいての、基づいて行っていただきおあのものと、行っていきたいと思っております。 また感染症拡大の対策を十分に講じることが求められておりますし、市といたしましても県と国の提示したガイドラインに基づき対応を実施してまいります。具体的なイベントの開催につきましても茨城県の指針によりステージに合わせ屋内収容人数の半分以下とし、そしてまた屋内外にかかわらず社会的運動を確保する対策、来庁者の動線を工夫する等の直接接触回避対策、マスクの着用、手洗い、検温、環境の衛生対策を講じる上で、実施の回避も含めて、各イベントごとの検討を慎重に、対応してまいります。以上です。
環境経済部次長梶幸男君。
はい、私の方からワイワイ祭りについてですが、ワイワイ祭りは例年3万人の来庁者を集め大変な賑わいを見せる秋の一大イベントであり、本年も例年同様11月3日の開催を予定しております。しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響により現在のところ大規模イベントであるワイワイ祭りは自粛対象となっているため、今後の県のコロナ対策指針の適用状況や市の新型コロナウイルス感染症対策本部会議の決定内容を勘案し実行委員会と協議した上で開催の可否を慎重に決定いたしたいと存じます。以上です。
教育部長河合聡君。
はい、私からは教育委員会所管のイベントについてお答えをいたします。当委員会の所管をいたします幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校の運動会、体育祭につきましてはその目的と教育的効果に鑑みできるだけ実施したいと考えているところでございます。実施にあたりましては国や県のその時点での状況や対応方針を勘案し、子どもたちの安全を第一にして感染対策を十分に行い、規模を縮小するなど形を変えて実施できるよう検討をしてまいります。市民体育祭につきましては現在開催にあたり岡田地区、牛久地区、奥野地区の各スポーツ交流会において日々変化する感染症に対する状況を考慮しながら国や県が発表している指針に基づき開催できるかどうかを検討しているところでございます。ただし開催する場合であっても3密の回避、ソーシャルディスタンスの確保などそれ相応の準備や対策が必要であることや、それに伴い行政区の皆様にもご協力いただくことが多々あると考えているため、開催の可否につきましては慎重に議論を進めさせていただいている状況でございます。以上です。
保健福祉部次長飯野義行君。
保育園の運動会につきましてお答えいたします。例年10月に開催しております保育園の運動会につきましては、現状では感染状況と国県の指針に基づき学校と同様に規模の縮小など、感染防止対策を徹底した上で、開催できるかどうか各園で検討しております。感染拡大防止と子どもの安全を第一におおむね8月をめどに開催の可否を含め慎重に検討してまいりたいと考えております。また行政区における敬老祝賀事業の予定につきましては5月の連休明けにアンケートを実施いたしましたところ、区民会館等に集めて例年通り実施する予定の行政区は4カ所検討中が2カ所、ほとんどの行政区において敬老会は自粛し記念品を届けるなど縮小した形で予定しているとの回答がございました。7月には行政府から実施計画書を提出していただくこととなっておりますので、対象者を集めて敬老会を実施する計画の行政区には感染症予防対策をどのように実施して安全に開催するのか詳細に聞き取りを行う必要があると考えております。以上です。
諸橋太一郎君。
ありがとうございました。敬老大会は4カ所で実施をされるということをお伺いをいたしました。敬老大会につきましては、市民の方からちょっとこのようなご意見をいただいております。新型コロナウイルスの 感染拡大により市内事業者は大変大きな打撃を受けております。市内経済活性化のために敬老のお祝いの品を例えば全店で使えるクーポン券のようなものにするであるとか、牛久シャトーを市民全体で盛り上げていくということをお考えであれば、今後敬老のお祝いの品を牛久シャトーのケーキなどを作り、牛久シャトーの実績向上を目指すということも考えられるのではないかと考えております。市内経済の活性化にもつながるこういったさまざまな市民からのご意見をどのようなお考えで牛久市は考えているのかお伺いをいたします。
ここで答弁者に申し上げます。答弁の残り時間が極めて少なくなっておりますので、簡潔に答弁をされるようお願いをいたします。保健福祉部次長飯野義行君。
はい、お答えいたします。ご質問の市の記念品につきましては、例年賛否両論あるところでありますけれども、今年度はお茶を選定したところであります。選定理由といたしましては、感染症予防対策として直接受け渡しをしなくて済むもの、軽量で日持ちするもの、お祝い品としてふさわしいもの、健康的で一般的に親しまれるものとなっております。ぜひご理解をお願いいたします。以上です。
諸橋太一郎君。
続いて避難所対策についてお伺いいたします。災害はいつ来るかわからないものであります。このようなコロナ状況でも地震、台風、大雨というものは来ると思いますが、避難所における、3密対策を牛久市はどのようにお考えなのかお伺いをします。合わせまして例年行っております秋の防災訓練について、今年度の方針をお伺いをいたします。
市民部次長小川信雄君。
はい。大規模災害が発生した際、多くの避難者が集まる避難所では密集した空間での集団生活により新型コロナウイルス等の感染リスクが高まります。そのため発災時には在宅避難や親類、友人宅への避難を最優先させ、避難所の収容人数を3分の1程度とすることや、第二次避難場所となる学校のグラウンドや駐車場およびテントを張るスペースと避難所運営マニュアルで定めていること、また可能な限り多くの避難所を開設することや、ビジネスホテル等の活用など3つの密を避ける取り組みを検討してまいります。当市の防災におきまして、市民の皆様が参加する防災訓練につきましては非常に重要であり、市が実施する訓練を計画していた地区もございましたが、現在は実施を見合わせております。今後につきましては国や県の要請、県内の状況などを考慮しながら訓練の実施に向けて検討をしてまいります。また秋山議員にもご答弁と申し上げましたとおり、今月中を目途に新型コロナウイルスと自然災害の複合災害に備えた避難所設営訓練を予定しております。以上です。
諸橋太一郎君。
続きまして牛久シャトーの今後についてお伺いをいたします。新型コロナウイルス感染拡大により大幅にオープン予定がずれ込んだことによる収支予測の変化をお伺いいたします。合わせまして、市民の方から数名ご意見をいただいております。市内業者は非常に、コロナウイルス感染拡大によって大きく苦しんでいる。牛久シャトー株式会社は、市内の事業者と違い市に守られているのではないかという声が私のもとに届けられました。このように市民の中には民間事業者との常識と牛久シャトー株式会社の常識が大きくかけ離れているのではないかという声が聞かれることも事実であります。レストラン、売店が開店されていない状況において現在役員の方、従業員の方は何をしているんでしょう。仕事がないのであれば、さまざまな仕事を探して草刈りや、場内整備を進めるとしているのかどうかという声が寄せられております。牛久市として牛久シャトーへのスタンス
考え方をお伺いをいたします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、これまでもご説明してまいりましたように、牛久シャトーにつきましては、当初4月中としていたオープン日を約2ヶ月延期し、今月の20日としております。これにより初年度の営業収支計画に影響が生じ、年間収支では減収となることが予想されます。牛久シャトー株式会社は第三セクターといえども、他の民間企業や民間事業者と何ら変わりはなく、新型コロナウイルスの影響で減収が見込まれる状況であり、経営はより厳しいものとなってまいります。牛久シャトー再開の準備を進める中で、新規採用スタッフの採用時期の見直しによる人件費の抑制や、除草作業を自社社員で対応することによる環境管理費の抑制等、最大限経費の圧縮に努めているところでございます。しかしながら特に環境管理面においては、敷地が6万5千平方メートルという広大であり、自社社員での対応だけではどうしても手が及ばない部分が多くあることから、市民の皆様からのご支援をいただくことを検討してまいりました。今回は新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、広く市民からの支援を得るような対応は避け、市職員と一般社団法人青年会議所や牛久青年会議所や牛久市商工会青年部の皆様のご支援により、今月13日の土曜日に除草作業を実施する予定でございます。市民や企業団体からのご支援は牛久シャトーの運営と発展に大きな力となり、今後も除草作業のみならず、さまざまな面で市民やボランティアの皆様からのご協力を得ながら、共同による再生を一歩一歩進めてまいりますので、皆様におかれましても引き続きのご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上です。
諸橋太一郎君。
新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえての現状での取り組みの一端と、今後のボランティアをはじめとした共同での再生について把握できました。その他、今後牛久シャトーに対する取り組みで現在検討をしていること、今後の見通しがあればお伺いをいたします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、牛久シャトーの再生にあたりましては、これまでのオエノンホールディングスの考えや、事業をそのまま継承するのではなく、新たな魅力を創出することでにぎわいを取り戻し、牛久シャトーの経営の安定化を図るべく、小回りが利く第三セクターとして牛久シャトー株式会社を立ち上げたものであります。牛久市では出資者として牛久シャトー株式会社に創意工夫を促すとともに、多くの有益な情報を有する金融機関シンクタンクとの連携、多くの成功事例を有する民間企業等からの提案やアドバイスを得ながら、まちづくりを進めるパートナーとして牛久市と牛久シャトー株式会社が相互に連携し、牛久シャトーの新たな事業展開、新たな付加価値の創出に進めてまいりたいと考えております。また、先月には牛久市役所内部に若手職員で構成した特定プロジェクトチームを発足させたところであります。このプロジェクトチームは牛久シャトーとエスカード牛久ビルを核とした牛久市の活性化をテーマに、これからの牛久市を担う若手職員が時代を見据えて、これまでにはない新しい視点での斬新な取り組みが企画提案されるものと期待をしているところでございます。以上です。
諸橋太一郎君に申し上げます。答弁時間がなくなりましたので、これをもって18番諸橋太一郎君の一般質問を終了とさせていただきます。